EU の AE 法の施行日程が再び変更されました。生成 AI のラベル付けと高リスク AI の規制に関する新たな基準。EU 理事会が2026年6月29日、AI 規則の簡素化に関する規則を最終承認したことで、生成 AI の透明性義務及び高リスク AI の適用スケジュールに関する企業の準備基準が再調整された。その核心は、2026年8月2日から適用されるラベリング告知義務と、スタンドアローン型及び製品組み込み型のハイリスク AI の適用時期の違いを区別することにある。2026年8月2日からチャットボットの告知、AI 生成コンテンツの表示、ディープフェイクの公開など、AI の透明性に関する義務が本格的に適用される。高リスク AI の適用時期は、スタンドアローン型システムの場合は2027年12月2日、製品組み込み型システムの場合は2028年8月2日に調整された。同意のない性的ディープフェイクや自動性的搾取物の生成 AI は単なる表示義務の対象ではなく、禁止重大な違法行為の領域として扱われるべきである。EU の自主規制コードと実務指針は、遵守を支援するツールではあるが、実際の法的責任は、AE 法、AE Act の条文及び適用スケジュールに基づいて判断される。概要 EU-AE 法は、リスクに基づいて人工知能を規制する EU の包括的な AE 法制度である。2020年6月29日、EU 理事会が AE 規則を簡素化整備する規則を最終承認したことで、企業が実際に準備すべき適用スケジュールと義務の区分が再び重要になってきた。今回の変更で特に注目すべき点は2つある。2026年8月2日から適用される生成 AI チャットボットディープフェイクの透明性義務、高リスク AE システムの適用時期の調整。スタンドアロン型は2027年12月2日、製品組み込み型は2028年8月2日、つまり、すべての AI 義務が同じ日に始まるわけではない。企業は AI を使用しているという事実だけで、同一の義務が適用されるわけではなく、当該システムがユーザーと相互作用するか、コンテンツを生成するか、ディープフェイクを作成するか、高リスク領域で使用されるか、製品安全規制に関連するかを基準に分類する必要がある。主要日程の一覧区分、な内容、適用時期、生 AI チャットボットディープフェイクの透明性義務、AI との相互作用に関する告知、AI 生成コンテンツの表示、ディープフェイクの公開など、2026年8月2日、スタンドアローン型高リスク AI システム、採用教育、必須サービス放出校など、特定のハイリスク分野におけるスタンドアローン型システム2027年10月2日、製品に組み込まれた高リスク AI システム、設備、製品の安全規制と結びついた AI 構成要素、2028年8月2日、自主的な規範ガイドライン、表示ラベリングの実務を支援する自主的な基準、法的義務そのものを代替するものではない、2026年8月2日から適用される生成 AI の透明性義務、2026年8月2日から企業が特に確認すべき点は、AI Act の透明性義務である。この義務は、AI が生成したすべての成果物を無条件に禁止するという意味ではなく、利用者や社会が AI が関与しているかどうかを把握できるよう、表示告知公開せよという趣旨である。1. チャットボットと対話柄 AI、人間と会話していると誤解しないよう、告知ユーザーが AI システムと直接やり取りする場合、提供者または配布とのは、ユーザーが AE とやり取りしていることを認識できるようにしなければならない。例えば、次のようなサービスが対象となり得る。カスタマーセンターのチャットボット AE 相談予約システム、ウェブサイト内の対話型 AE アシスタント音声ベースの自動応答利用者に、 人間のオペレーターのように応答する生成型 AI インターフェース。実務的には最初の画面、会話開始メッセージ、音声案内、サービス説明、UI ラベルなどを通じて、この応答は AI システムによって生成されているという点を明確に伝える方法が検討される。2.AI 生成コンテンツ、機械が読み取れる表示と検知可能性。AI が画像、音声、動画、テキストなどの合成コンテンツを生成または操作する場合、当該コンテンツが人工的に生成操作されたという事実を表示する必要がある。重要な点は、単なる文言の表示にとどまらず、技術的に可能な範囲で機械が読み取れる方式または、検知可能な方式による表示が求められる場合があるという点だ。これは検索エンジン、プラットフォーム、検証ツール。AI システムが当該コンテンツの列書と性質を認識できるようにするための仕組みである。実現可能な表示方法は、コンテンツの種類によって異なる場合がある。コンテンツの種類可能な表示方法の例、画像メタデータ、透かし、投稿画面のラベル動画、画面ラベル、メタデータ、合成の UM の表示、説明欄での告知音声、音声案内、ファイルのメタデータ、掲載ページでの告知、テキスト、作成掲載面での AE 生成の告知、メタデータ、編集責任の表示、ただし、法的判断においては例外と範囲が重要となる。例えば、単純な補正、文法修正、標準的な編集補助のように、入力の意味を実質的に変えない機能は、ディープフェイクや合成コンテンツの公開義務とは異なる扱いを受ける可能性がある。3. ディープフェイク。操作の事実を明確に公開しなければならないディープフェイクとは、実在の人物、物他書、事件を事実のように見せかける合成改ざんコンテンツを指す。 AI エクティの透明性義務は、ユーザーがディープフェイクを実際の記録物と誤認しないよう公開することに焦点を当てている。例えば、以下のコンテンツには注意が必要である。実際の人物が発言していない内容をあたかも発言したかのように仕立てた映像、実際の写真のように見える合成人物画像、政治家、自給芸能人などの音声を複製したコンテンツ、実際の事件の映像のように見えるように作られた生成型映像。公開方法は、コンテンツの文脈に合致していなければならない。短編動画プラットフォームでは、画面上のラベルや説明欄での告知が必要となる場合があり、ニュース情報系コンテンツでは、編集責任者による審査と生成改ざんの事実を明確に表示することが重要である。同意のない性的ディープフェイクと自動性的作成性 AI の意義。今回の議論において、別と区別すべき領域は、同意のない性的ディープフェイクと自動性的作出生成 AI である。これは単に AI で作ったのだから表示すればよいという問題ではない。同意のない性的ディープフェイク。同意のない性的ディープフェイクとは、当事者の同意なしに性的画像、映像、音声を合成をまたは操作する行為を指す。この領域は被害者の人格権、性的自己決定権、プライバシー、名誉、安全に直接結びついている。したがって、企業はこれを一般的な生成型コンテンツのラベル付け対象としてのみ扱うべきではない。プラットフォーム、生成ツール、API、モデルの配布者は、次のような管理策を検討しなければならない。性的ディープフェイクの生成リクエストの遮断、有名人、一般人の顔の合成の悪用防止、通報ブロックの手続きの整備、繰り返し違反するアカウントへの制裁、生成物の保存、共有経路に対する安全対策。未成年者、または同意の確認が不可能な人物に関するリクエストの遮断、自動性的搾取素材を生成する AI 自動性的搾取画像は、実際の児童を対象としているか、AI によって合成生されたものであるかを問わず、極めて重大な違法・危害の領域である。 AI が実際の被害者を直接撮影していないという理由だけで危険がなくなるわけではない。生成 AI は自動性的搾取画像を大量に生成したり拡散させたりするツールとして悪用される可能性があるためである。したがってこの分野では透明性の表示よりも生成の防止、アクセス遮断、通報体制、法執行機関との協力が鍵となる。企業はコンテンツポリシーだけでなく、モデルの安全性、プロンプトのフィルタリング、出力の研修、学習データの管理、API の悪用防止までを含めて管理しなければならない。高リスク AI の適用時期はどのように変わったのか。高リスク AI とは、人の権利、安全機会、必須サービスへのアクセスに重大な影響を及ぼす可能性のある AI を指す。AI Act はこうしたシステムに対し、リスク管理、データバランス、技術文書、保存、透明性、人間の監督、正確性、堅牢性、サイバーセキュリティなど厳しい義務を課している。今回のスケジュール調整の革新は、高リスク AI を独立だシステムと製品組み込み型システムに分け、適用時期を区別して扱うという点にある。スタンドアローン型高リスク AE、2027年12月2日。スタンドアローン型高リスク AE とは、製品の安全認証と直接結びついていなくても、特定の高リスク用途に使用される AE システムを指す。例えば、以下の領域が対象となり得る。採用昇進解雇など、雇用に関する意思決定の支援教育機関への入学、評価、学習成果の判定信用評価、融資、保険など必須の民間サービスへのアクセス、公的給付、社会保障、必須の公共サービスへのアクセス、法執行、移民国境管理。司法民主的手続きに関する支援生態情報に基づく識別分類など、機微な利用領域、これらのシステムは、2027年12月2日から適用される高リスク AI の義務に合わせ準備を整える必要がある。単にモデルの性能が良いという説明だけでは不十分であり、使用目的、データ、リスク管理、人間の監督、ログ、責任主体を文書化しなければならない。製品に組み込まれたトコリスク A、 2028年8月2日。製品に組み込まれた高リスク AI とは、設備、医療産業安全管制品などの物理的製品、あるいは規制対象製品の安全機能に統合された AI を意味する場合がある。この場合、AI Act の義務は、既存の EU 製品安全規制、適合性評価 CE マーク品質管理システムと連動する。適用時期が2028年8月2日に調整された理由は、単なるソフトウェアサービスよりも準備すべき要素が多いためである。製品の設計、サプライチェーン、ハードウェアの統合、試験、認証期間の手続き、発売サイクルと関連するため、より長い移行期間が必要となる。なぜスケジュールが調整されたのか。 EU によるスケジュールの調整は、 AE 規制を緩和して無力化しようとする措置というよりは、実際の執行可能性と企業の準備可能性を整合させようとする性格が強い。特に高リスク AI に関する義務は、単なる通知文一つで履行できるレベルではない。企業は以下を準備しなければならない。高リスクに該当するかどうかの判断、 AI システムのリスト化と使用目的の整理、データセットの列書と品質管理、リスク管理体制の確立、人間による監督手順の設計、ログ記録とトレーサビリティの確保、正確性、堅牢性、サイバーセキュリティの検証、供給者、配布後の輸入者、ユーザー版の責任区分、技術文書及び適合性評価の準備、これらの要素が十分に整理されていない状態で義務が開始されれば、企業だけでなく監督機関も解釈や執行に困難をきたす可能性がある。したがって、日程の調整は、規制対象者に準備期間を与え、同時に実効性のある執行を可能にする措置として理解できる。自主規制コードと実際の法的義務を区別すべき、EU 執行委員会は、 AI 生成コンテンツの表示及びラベリングに関する実務コードや制作資料を提示している。こうしたコードは、企業がどのような方法でラベルをつけ、コンテンツの出処情報を残し、利用者に告知できるかを検討する際の参考として有用である。しかし、自主規範と法的義務は同じではない。区分、自主規範法的義務性質実務指針ベストプラクティス。法律上の要件、参加の有無原則として、自主的適用対象であれば、義務的効果遵守力の立証に役立つには、制裁の可能性あり、判断基準コードの詳細な約束事項、AE 法、AI、ACT の条文、適用スケジュール、監督機関の解釈、企業の対応、内部法進進技術実装の参考、法務コンプライアンス基準として管理従って、企業は自主規範に参加したという事実だけで、法的義務を履行したとみなしてはならない。自主規範に参加していなくても、法律が求める透明性、文書化、リスク管理の義務は別途履行しなければならない。企業向けチェックリスト、今何を確認すべきか1。当社のサービスは AI との相互作用を含んでいるか、利用者がチャットボット、音声ボット、相談用 AI と直接対話しているか、ユーザーが人間のオペレーターと AI を混同する可能性があるか、最初の画面は会話開始時に AI に関する告知が表示されているか、自動応答から人間のオペレーターへの切り替え基準は明確か。2. AI 製コンテンツを作成または配布しているか、画像動画、音声、テキストを AI で生成しているか、生成物が外部に公開共有販売されているか、AI による生成または加工の事実を利用者が容易に把握できるか、メタデータ透かし、ラベルなど機械可能な表示について検討したか。 3. ディープフェイクまたは合成人物の機能があるか、実在の人物の画を音声行動を合成する機能がありますか。政治、金融、保険、災害などの公益情報分野において誤認される可能性がありますか。同意のない性的合成、名誉毀損、詐欺、なりすましに悪用される可能性がありますか。通報削除ブロックアカウント制裁の手続きはあるか。4. 高リスク AI に該当する可能性があるか。採用、教育、保険、公共サービス、放出口、移民、司法の分野で使用されるか。AI の出力が人の権利や機械に実質的な影響を与えるか？独立型ソフトウェアか製品に組み込まれた安全機能か？適用時期が2027年12月2日か、2028年8月2日を区別したか？ 5. 自立コードと法的義務を混同していないか？自立コードへの参加の有無とは別に、法的義務のリストを作成したか？社内ポリシー、製品設計、ホームレビューが同じ基準を使用しているか？ EU のユーザーまたは EU 市場への提供の有無を確認したか？供給者、配布者、API 提供者、顧客企業の責任範囲を契約に反映させたか？実務上、誤解されやすい転移 AE 製コンテンツは全て禁止されるという意味ではない。AI 製コンテンツ自体が禁止されるわけではない。重要なのは、利用者が AI による生成または改変の事実を知ることができるようにしなければならないという点だ。ただし、同意のない性的ディープフェイク、自動性的搾取物、詐欺なりすまし、権利侵害を目的としたコンテンツは、別途の重大なリスク領域として管理しなければならない。ラベルをつけるだけで全ての問題が解決されるという意味でもない。ラベリングは透明性義務の一部に過ぎない。コンテンツが違法であったり、他人の権利を侵害したり、安全に危害を及ぼしたり、高リスクな意思決定に使用されたりする場合は、表示とは別に追加の義務や禁止の問題が生じる可能性がある。高リスク AI のスケジュールが延期されたから、準備を先延ばしにしても良いという意味ではない。 ココリスク AA に関する義務の準備には長い時間がかかる。データガバナンス、リスク管理、利熟文書、人間による監督体制は、製品リリース直前に付け加えることのできる付加機能ではない。スケジュールが調整されたとしても、2026年からシステムのリスト化とリスク分類を開始するのが安全である。結論、EUAE 法の新たなスケジュールにおいて、最も重要な実務上のメッセージは明確である。2026年8月2日から生成 AI やチャットボット、ディープフェイクの透明性義務が適用され、高リスク AI の義務については、スタンドアロン型と製品組み込み型を分けて、2027年12月2日および2028年8月2日までに準備しなければならない。企業にとって自主規制コード、技術ガイドライン、内部倫理原則だけでは不十分である。実際の法的義務がいつ、どのシステムに、どのような役割の事業者に適用されるかを基準に、AAインベントリ、ラベリング体系、リスク管理、文書化、禁止コンテンツの遮断手順を合わせて整備しなければならない。